家の和田ひろみです。2024年6月22日0時30分を回りました。和田カフェ920回目の放送になります。いよいよ来週からですね、舞台宝物の公演が、スタートします。で、今回私、舞台はまだまだね、歴史が浅いというか去年やり始めたばっかりなんですけど、今回こうダブルキャストっていうのをね、初めて自分は携わってることになるんですが、ダブルキャストってさ、練習が倍なのよねっていうことにちょっと今になって気づくっていうね。だから練習回数多いのよねみたいなね、まあ、その分周りは2倍練習してますから、いいもの作っておりますよ。改めまして FM 富士お聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田ひろみです。舞台劇の宝物公演がね、来週に迫ってまして、私5月末あたりからすごいドバイに行って、群馬行って、栃木行って、青森行って、金沢行って、大阪行って、また栃木っていう、なんかね、お尻のね筋肉痛くなるってね、お尻の両サイドの筋肉が痛くなるったりとか、まあ、移動多くて、でまあ本当に結構疲れがなかなか取れなくって、でその間最初前半戦ちょっと芝居のお稽古見に行けてなかったんですけど、まあ途中から見に行って、まあ途中からやいや言い始めたりとかしてね、まあ本当に邪魔してるんですけど、まあよりいいものをね作ろうと思って一生懸命、作っております。はい、今回宝物ですね、お芝居の稽古を見学に来た人が泣いているっていうシーンがあるし、役者さんも何回もそのシーンやりながら泣いているっていうシーンもある。で、私は面白いシーンが好きなんですけど、面白いシーン何回見ても笑っちゃいます。だから自分朗読入っちゃうんですけど、面白くって笑っちゃって、今回私ね本当に女優さんにもねすごいやっぱりぶっちゃけてほしいっていうかね、はっちゃけてほしいっていうのが希望があって、まあ、演出家の人にも何回も相談したりとか、まあこれまあね、事務所的にいいんだろうかみたいなこともね、相談しながら、やっぱりね、綺麗とか可愛い人ってたくさんいるんですよね。役者さんとかでもね。でもやっぱ面白さを出せるって、やっぱり私すっごいそこで頭一個出ると思ってて、で、面白いの出せる人ってどういう女優さんかなとかね、ちょっとその明けつけな感じとかね、出せる女優さんってどんな演技でもするじゃないですか。私飛んで埼玉の二階堂ふみちゃんの、あの顔とか、なんか普段可愛いのに、あの役柄の時、ちょっと不細工に見えるっていうね、メイクとかもね、髪型とかもね、あれは本当になんか魂見ますよね、女優すごいって。でだから今回の女優さんにもね、この女優さんにはできない演技をこの女優さんだったらできるって表現してるんですよ。今名前出していいのかちょっとわからないんですけど、可愛いとか綺麗だけの演技ができる女優さんと、なんかちょっと面白い演技までもういけちゃう女優さんと、やっぱ二通りって、面白いこととか、まあちょっとそういうのもできるところまで、やっぱりあ、この人すごいなって、見に来た人が、わ、この女優さんって結構もう本当に思いっきりもう開けてんなって思うような演技してくださいっていうのをね、やっぱりすごく稽古中に言ってます。でそういうことによってもうね、何を指導してるかっていう、指導っていうかね、指導って言い方がちょっとおこがましいかもしれませんが、顔芸してくれと、変顔してくれと言ってます。でこれは私の小説が原作なんですけど、うちの母がモデルになってるんですが、めちゃめちゃ変顔する人だったので、なんかね、結局それを見て思ったんですけど、可愛い綺麗で人気は出ないなっていうのが思って、結局可愛い綺麗だと男性からはチヤされるけど、女性ファンってつかないかなって、もちろん一部はつくと思うんだけど、やっぱそこに面白さって入ると、やっぱすごい魅力がもうそこから何十倍も増えていくんだなって。で自分の母親ってなんかこう母親らしくない、どうしようもない人間だったんだけど、あれなんで愛されたのかなって思うと、やっぱ面白かったからなんだっていうのがね、やっぱり今回の芝居ではさらに気づきましたので、まあ女優さんがまあもう本当に振り切った演技をね 見られるんではないでしょうか。それも生で目の前で、ほとんど売り切れてますが、6月28日のみ、まだチャンスです。まだありますね。皆さんどうか、皆さんの協力をもとにどうか、ここさえ埋まれば満席になります。どうかご協力を、ご協力を。で、各30日以外はちょっと万が一のため の当日券っていうのがね、4、5枚残ってます。本当はこれもいっぱいにしたくて先に売っちゃいたいんですが、なんかあるじゃない、ダブルブッキングとかさ、なんか買ったつもりで来ちゃったら、お金入金してなかったみたいなお客さんとかいるんですよ、たまにね。そういう方でも、万が一を考えて当日券を数枚用意しておりますので、他の日でも来ようと思えば来れますから、ぜひ、来ていただければと思います。めちゃめちゃ面白いです。だから笑って泣くっていうね、なんか涙活、ね、にも使っていただければと思います。こちら、和田ひろみ、和田ひろみ .com のね、和田ひろみのホームページにサイトがございますので、ぜひそちらの方をご覧ください。よろしくお願いします。さてさて、今夜は番組に届いた質問にお答えします。ウィークエンドの始まりは和田ひろみの和田カフェ。どうぞ最後まで楽しんでってください。和田ひろみの和田カフェ、番組に届いたメッセージをご紹介します。ラジオネームアラフィフさんです。和田さんこんばんは。こんばんは。リスナーの悩みにお答えする和田さんのメッセージにいつも気づきをいただいております。ありがとうございます。ですが、自分ではそのような思考になるのはどうしたらいいでしょうか。対人関係で要点思考ができない自分がいます。派遣社員として働いているのですが、職場に同じ立場の人がいて、その方の仕事の取り組み方を見るとモヤモヤしてしまいます。見ないように、考えないようにと思っても視界に入り、うわーっと感じてしまう自分がいます。自分の気分や時間が無駄になっているから、その人のことを考えたくないと思っているのにです。その人は始業時間になると作業開始ではなく、水分補給から始まるご自身の一連の流れを経てから作業準備に取り掛かれます。また就業時間後にどこからかキョロキョロしながら戻られて、ご自身の一連の作業をこなしてから PC で作業報告入力作業に入られるんですが、そんなに時間かかるってくらい PC に向かわれています。作業は1時間ぐらい前に終わってるはずなのに、空いた時間何していたのと感じてしまいます。作業的に私と被らないので害はありませんが、情報収集されたい時に近くの方がいない時だけ私に尋ねに来ますが、体裁上のための質問がほとんどで、聞く必要あると感じてしまいます。作業はかなり遅かったとしても、しっかりと自分の業務をこなしているという自信に満ち溢れた方です。見た目や性格が学生時代に嫌な思い出のある人そっくりで、関わらなくても済むなら関わりたくありません。社員さんや同じ立場の方はどのように感じているか分かりません。人の悪いことは話題にしたくないので、自分の中でうまく処理するにはどうしたらいいでしょうか、ってことですね。ありがとうございます。ですね、まずアラフィフさん、一つもう自分で人の悪いことは話題にしたくないのでってこう書いてあったり、関わらなくて済むなら関わりたくないって書いてあったりとか、するので、まあ、ご自身の中で処理されたいわけですよね。だけどもう嫌なんですよ、この人のことが嫌いなの。嫌いで嫌で腹が立つの、見てるだけで。こんなに私と一生懸命頑張ってんのに何サボってんの、仕事おっせえな、もうほんとおっそい、何やってんのこの人、なんかそれなのに仕事こんなできなくて遅いのに、こんな自信満々な感じで、どういうこと。でもなんか、そしてさらにはなんか自分が嫌いだった人と似てて、もう全部嫌悪感の塊でしょ。だからアラフィフさんがこの A さん、例えば A さんってするにしても、 A さんを見る時っていうのはもう嫌で嫌でたまらない気持ちになるんでしょ。ということは、例えばね、 A さんが、道を歩いてる、まあ、登山をしましょう。登山をする時に、まあ、もう景色綺麗だなっていう景色見るのと、ゴミだらけの山でうわ汚れって思うのって、どっちに意識が向くかっていうと、今ゴミの方に意識が向いてるんです ね。だから、人生においてでの、まあ、道の中で、まあ、そういう自分に対してこう不快感を与える人とかね、そういう人がこう現れて、まあ、結果的に見ない方がいいっていうのは当たり前のことなんだけれども、気になるから、例えばね、その人がもし SNS やってたら見ちゃうとか ですね。なんか嫌だから見ちゃうとかで、結構ほらアンチの人ってわざわざその人見て文句言いに来るじゃない。でアンチだったら見なきゃいいじゃんとかね、なんかって思うけど、いちいちやっぱりそのアンチって言いに来るっていうか、だからなんか自分の人生の時間を嫌いなものに使って文句を言いにやってくるみたいな、それって何かっていうと、嫌いなものに対しての不満っていうのが自分を正当化する一部になるってことがあるんだよね。私はこの人よりできてるんだよね、アラフィフさんはこの人よりちゃんとやってるんだよね、アラフィフさんは修行時間になったらちゃんとスタートするんだよね、どっかに行ったりとかしないんだよね、きちんと時間前に1時間前にカチッと終わることができるんだよね、人の話はちゃんと聞くし仕事は的確にこなすし、アルビスさんはだからこの人見るたんびに自分はできるっていう気持ちにはなると思いますよ。嫌だけどそういうものを見ることによって、まあ自分の正当化をしたいっていう人も中にはいる。まあ、アラフィフさんはそうじゃなかったとしても、そういうパターンも考えられるっていうね、一つの参考にしてもらえればいいかなっていうふうに思います。で、まあ、昔の人と似てるからっていうのとかね、例えばもう、昔の記憶にリンクしちゃって、この人苦手、この人嫌いってなってしまうっていうのはよくあることだと思うんだけど、まあ喋ったら仲良くなってみたらいい人だったりとかするのもあるし、例えばアラフィフさんが仕事が早くって相手が遅くってね、もしかしたら注意散漫な人とかさ、なんかそういう人ってそういう作業を一生懸命できなかったりするとかあるじゃない。だからそういう人なのかなみたいなことで思ったりとか、あと社員の人どう思ってるかっていう風に思ってるかもしれないけど、あの人どこ行ってんのかなとかって思いながら、まあ、派遣だしと思って言ってないのかもしれないじゃない。そうすると派遣の継続がっていう時にアルフィさんの方に継続してこの人は先に切られるとかっていうこともあると思うのね。だからアラフィスさんがやんなきゃいけないことってね、嫌な顔しないことだと思うの。イライラしたりとかなんかムカついたったりとか、その人のせいでアラフィスさんの、態度が悪くなったとするでしょ、雰囲気とか。そうするとこの人の方が割とマイペースで楽しそうに自信に満ち溢れてふんふんみたいな感じでやってると、雰囲気どっちがいいだろうって、理不尽だな仕事してない方がって思うかもしれないけど、会社さん社員さんから見たら、なんかあの人仕事できるけどいつもピリピリしてて、なんか目つき悪いよね、この人仕事ちょっと遅いけどおっとりしてて笑顔でいいよねっていう、ほら評価も変わってこない。いや悔しいんだけど、だからでそれ全部引き起こしてるのは私はこの人が嫌いね。だから本当はね、この人のこと好きになれたらアラフィスさんはめちゃめちゃ成長できて、笑顔も増えて仕事をもっとできるようになって、イライラも全然しなくなって、今の何倍も評価が上がるんですけどね、まあ、そんな難しいこと言うなって感じですよね。ただそこはあるんですよね。で、もしね可能だったらね、可能だったらその水を飲むとかそういうこととかは会社が何も言わなかったらね、アラフィスさんも水分補給から始めたらいいんじゃないみたいな感じなんですよね。腹立つんだったら、いや私もそうしちゃおうとかね、また就業時間後にどこからかキョロキョロしながら戻られて作業報告読む、そんなに時間かかる、まあ、どっか行っちゃうっていうかトイレ行ったりとか休憩とかされてると思うんだけど、聞けばどこ行ってたんですか、何してたの、いつも終了時間後にどっか行くけどいつも何してるんですかって、作業報告書ね、なんかいつも時間かけてやってるけど私すごい簡易に書きすぎてるかもしれないから、ものすごくその人丁寧にね一個一個書いててさ、上司がこの人の報告書は丁寧でいいなって思われてたらどう、そんなに時間かかるって、まあ、PC に向かわれてます。これこの人は仕事が遅いっていう判断で見ちゃうとそうなんだけど、この人は仕事がめちゃめちゃ丁寧で業務報告めちゃめちゃ丁寧に箇条書きとかこの時こういうことですって、いやこれないと思うけどね、ないと思うけど万が一そういう風にされてたら、これぐらいやろうだったら時間 かかるよなとかね、もうちょっとわかんないですけど、物の見方を変えてみないと見えないことってあると思うんですよね。可能性としていろんなことがあるので、もしねそういうふうに一生懸命されてる方だったらいいけど、私の話聞きながらアレフさんは、いやそうじゃないのよ、そういう人じゃないのよ、本当仕事遅いだけなのよって、また心の中で思っちゃうと思うの。ただ私その人見てないから、可能性としてそういうことがあり得るというね、そういうあの言い方をしているだけです。だから自分だけの眼鏡で見て、この人は仕事が遅くって、なんかダラダラと仕事を遅らせてやっていて、なんかいつもどっか行って、でなんか体裁上の質問だけしてなくって、もう本当になんか態度がムカつくんだわ、仕事もできないくせにって思ってる、その見方っていうものがもしかしたら間違っているかもしれないなみたいな感じで思ったりとかもする。なんか嫌いな人って自分に何か教えてくれる存在なんですよね。だから荒口さんはこの人を見て何を学んでるのかなって、いてくれてありがとうって、私はあなたのおかげでこういうことが学べたってで思って、それでイライラするんだったらもう見なきゃいいんじゃない、そういうふうに思う、そこで卒業して、そうかこういうことを学べたんだって、私は私のやり方で、私がいいと思ってるやり方ですればいいってことですね。この人はそのせいで人生をすごく損してるかもしれないしね、自分の能力を発揮できず評価をもらえないまま生きてるのかもしれないし、そしてこういう仕事をしてしまうことを今まで誰にも注意されなかったかもしれないし、注意されても聞く耳持たなかったのかもしれないし、自己評価が高くって他者の評価が低いことによって世間に不満を感じててやる気がないのかもしれないし、いろんなことを考えた上で、あ、私はこれを反面教師にしようとかね、私が好きに修行時間になると作業を開始なく水分補給するのはいけないと思ってるわけでしょ、アラフィさんは。その前に水を飲んだりお茶を飲んだりして作業開始時間から仕事始め、当たり前ですこれ。でもその当たり前のことをちゃんと私はやってて、私はこういうやり方が好きなんだっていう、自分がやってて気持ちいいことを自分がやってるんだ、私はこれが仕事だと思うんだ、で終わり。この人はそれが仕事だと思ってるんだ、仕事の見方や向き合い方が違うんだな、自分はこれでいい、自分はこの今の自分に自信を持てるし、こういう仕事をしてる自分に誇りを持てる、なんて私って素晴らしいんだろう、私が素晴らしいって感じさせてくれた A さん本当にありがとう、あなたを見てるとイライラするからもう見ないようにします、なぜかというと私は自分が幸せになりたいからです、ありがとう A さんって卒業して気持ちを切り替えていくっていう感じがいいのかなっていうふうに思います。見ない方がいいんですよ本当は。でも見ちゃうんだったら喋りかけて、どこ行ってたのって聞いたらなんか事情が分かったりとかするかもしれないですしね。なんかちっちゃい子供がいてね、ちょうど幼稚園終わる時間でね電話してるとかさ、まあないと思うけれども可能性としてはある。そんな知った上で、あそうだったんだ、私いつもサボってると思ってたわみたいな会話になるかもしれないし、まあね、それなんか気になるんだったら聞けばいい話ですよ。だからなんかこうイライラしたりとかって思ったりとかするのは荒口さんの時間の無駄になりますので、ぜひ、自分の楽しい人生を作ってください。荒口さん、質問ありがとうございました。わらカフェ、
わたひろみのわたカフェ、
そろそろエンディングのお時間です。はい、ただいま、舞台劇、宝物、絶賛準備中になります。今当日券、6月27、28、29は当日券が数枚あります。ぜひ来てください。その場でしか体感できないもの、よくね、なんかオンライン配信しないんですかとかさ、家から見れませんかとか、なんか後で動画を配信してもらえませんかとかっていう人いるんですけど、芝居って難しいんですよね。やっぱりあの場所だから少々オーバーアクションでも面白いとかね、 なんかそうお芝居ってやっぱ特殊なものなんですよね。映画とかドラマみたいな演技とも全然違うし、で映画とかドラマってここはアップにするとかさ、なんかあの景色とかそういうのもリアルでしょ。でも芝居って例えば本物のコップ使ったりしませんもんね。本物のテーブルじゃなくって演技、演者がそこにあたかもそれがあるように演じるから、その私たち見てる観客っていうのはそこにあるものを想像するっていう想像の作業が必要で、 YouTube の動画とかあと映画とかは想像の作業が欠如するんですね。あのそこに あるはずのものっていうのが、舞台っていうのはあの舞台の中で、例えば喫茶店や例えばスナックでもレストランでもあの舞台の中で同じ小道具を使ったり大道具を使ったりしながら演じるわけですもんね。もちろんものすごく装飾がしっかりしてるところはその舞台のやつも全てやるかもしれないけど、でもやっぱりあの広さの中で、どんなに立派な大道具を使ったとしてもやっぱりリアルにある部屋ではないですからね。だからそういうのを含めて映像では出しづらいもの、映像の情報って情報量めちゃめちゃ多いじゃないですか。でその少ない情報量を演技によって埋めていくっていうのがお芝居なんですよね。だから脳の使い方が全然違う。私はそういう脳の使い方が、映画も好きだけどお芝居好きなんですよ。なのでお芝居をやりたいしお芝居見てほしいなって思ってるんですね。でそういうので含めて足を運んでいただけると嬉しいです。大阪も若干少し、当日券が出るようになります。ぜひ来てください。28日はまだチケットありますので、それでもあと10枚ぐらいだと思いますが、まだ買えます。よろしくお願いします。見てください。さて番組では皆さんからのメールをお待ちしてます。アドレスは wada@fmfuji.jp wada@fmfuji.jp になります。番組は放送後 Spotify、iTunes、そして Audible 聞き放題の方ですねで、聞くことができますので、ぜひ聞いてください。そんなわけで和田博美の和田カフェ、今夜はこの辺りで閉店です。皆さん今週1週間本当にお疲れ様でした。まだお仕事中の方、週末も仕事だぞっていう方、引き続きね頑張ってくださいね。来週もまた素敵な1週間になりますように。お相手は和田博美でした。